このテープでは、県政だより33高知2016年6月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、奥四万十白その6、津野町の貝の川の棚田。特集1、2ページ、子どもたちの知、徳、体をしっかり育む。特集2、3ページ、第3期、日本一の健康長寿圏構想がスタート。連載コーナー、2016奥四万十白5ページ、津野町のホタル祭り in 森の巣箱と四国カルスト天狗高原のセラピーロード。情報広場5ページ、募集その1、高知県文化省の受賞候補者と団体。その2、戦没者遺児による慰霊友好親善事業。講座その1、盲ろう者向け通訳と介護員の養成。その2、手話教室。催しその1、高知県総合防災訓練と地域防災フェスティバル。その2、バリアフリーフェスティバル。その3、土砂災害防止月間。その4、高知競馬。試験、聖火衛生士。お知らせその1、県有地の売却。その2、選挙区と選挙年齢の変更。その3、名古屋への航空便が便利に。県立施設のご案内6ページ。美術館その1、創作ダンスの上演。その2、ガラスの作品展。その3、大原春夫の写真展。その4、土方久勝の作品展。野市動物公園その1、サマースクールの生徒募集。その2、園長と園内巡り。その3、写真コンテストの作品募集。芸政天文学習館、天体観測学習会。文学館その1、島田由香の絵本原画展。その2、桐野智明の企画展。歴史民俗資料館、イザナギ流の里、物部の企画展。坂本龍馬記念館、海を渡った龍馬たちの企画展。牧野植物園その1、昆虫と植物の企画展。その2、サボテンと多肉植物展。高知県推計人口7ページ。33高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。6月号の表紙は、津野町の貝の川の棚田です。津野町役場の近くの山間に広がる棚田。急峻な山の斜面を利用して、幾重にも重なり、美しく築き上げられた石垣に、先人の苦労が忍ばれます。これからの季節、稲の生育により、棚田は様々な表情を見せ、10月には稲の収穫後の棚田を利用したキャンドル祭りが実施され、およそ5000本もの明かりが幻想的な世界を作り上げます。表紙では、稲の植え付け作業が終わり、山の斜面に青々と広がる棚田の様子を紹介しています。以上で表紙を終わります。
次は特集その1です。子どもたちの知、徳、体をしっかり育む。高知県教育などの振興に関する施策の大綱と第2期高知県教育振興基本計画。県では教育、学術及び文化の振興に関する基本理念や基本目標を明らかにし、それを実現するための総合的な施策となる高知県教育などの振興に関する施策の大綱とその内容を踏まえ、より具体的な事業実施計画などを盛り込んだ第2期高知県教育振興基本計画を 平成28年度から31年度までの計画期間で策定しました。大綱と計画では、目指すべき人間像として、次の2つを基本理念に掲げています。理念その1、学ぶ意欲にあふれ、心豊かでたくましく夢に向かって羽ばたく子どもたち。理念その2、郷土への愛着と誇りを持ち、高い志を掲げ、日本や高知の未来を切り開く人材。そして基本理念の実現のために、次の知、徳、体の3つの目標を設定し、成果を検証していきます。まずは知の目標です。平成27年度に実施した全国学力学習状況調査における平均正答率との差は、小学生が全国平均より国語 A はプラス 3.4 ポイント、国語 B はプラス 1.6 ポイント、算数 A はプラス 1.8 ポイント、算数 B はマイナス 0.4 ポイントでした。一方、中学生は国語 A はマイナス 2.5 ポイント、国語 B はマイナス 2.9 ポイント、数学 A はマイナス 4.5 ポイント、数学 B はマイナス 5.4 ポイントでした。この結果に対して、小学校の学力は全国上位を維持し、さらに上位を目指し、中学校の学力は全国平均以上に引き上げることを目標としています。また、この他にも学習内容が十分定着しておらず、進学や就職の際に困難が生じることが予測される生徒の割合が、平成27年4月時点で 30.4% であるのに対して、今回の計画では 15% にまで引き下げること。進路未定で高等学校を卒業した生徒が、平成26年度は 8% だったのに対して、3% 以下にまで引き下げることも目標に掲げています。次に、徳の目標です。児童生徒の問題行動など、生徒指導上の諸問題に関する調査結果では、平成26年度に1000人あたり小中高等学校で発生した暴力行為の件数が全国が4件だったのに対して、高知県は 8.2 件、小中学校の不登校数は全国が 12.1 人に対して、高知県は 15.5 人と、いずれも全国よりも高い数値となっています。この結果を踏まえて、暴力行為や不登校など、生徒指導上の諸問題の状況を全国平均まで改善することを目標に掲げています。そして、平成27年度に実施した道徳性意識調査では、自分には良いところがあると思うと回答した小学生は、全国より 0.9 ポイント高い 77.3 ポイント。中学生は全国より 1.3 ポイント高い69.4 ポイント。将来の夢や目標を持っていると回答した小学生は、全国より 0.4 ポイント低い 86.1 ポイント。中学生は全国より 1.4 ポイント高い 73.1 ポイント。学校の決まりを守っていると回答した小学生は、全国より 0.1 ポイント高い 91.2 ポイ ポイント。中学生は全国より 0.6 ポイント低い 93.8 ポイントでした。この結果に対して、今回の計画では全国平均より3ポイント以上上回ることを目指します。最後にタイの目標です。平成27年度の全国体力、運動能力、運動習慣など調査結果では、全国平均の50ポイントに対して、小学校の男子は 50.1 ポイント、女子は 50.4 ポイント、中学校の男子は 49.8 ポイント、女子が 48.4 ポイントでした。これに対して、小学校の体力、運動能力は全国上位を目指し、中学校の体力、運動能力は全国平均以上に引き上げることを目標としています。そして、これらの基本理念や、一徳対ごとに設定した目標の達成に向けて、次の5つの具体的な取り組みを展開していきます。取り組みその1、チーム学校の構築。学校経営計画の策定及び実施や、ミドルリーダーの役割を担う主幹教諭の配置の拡充。複数の教員が学年をまたがって同一教科を担当する盾持ちの実践研究などにより、学校の組織力を高めながら、個々の教員の力量のみに頼らず、教員同士がチームを組んで主体的に学び合い、組織的に授業力の向上や生徒指導の充実などを図ります。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、外部の専門家の活用や地域の人材の協力を得て、学校の目標の実現や課題の解決を図ります。取り組みその2、厳しい環境にある子どもたちへの支援。貧困の世代間連鎖を教育の力で断ち切ることを目指して、就学前には保護者の子育て力の向上などを重点的に支援します。また、就学後は昨年度末に小学校が45校、中学校が46校、高校が28校だった学習支援員の配置を拡充したり、心の教育センターの教育相談体制の強化などにより、子どもたちを支えます。取り組みその3、地域との連携、共同。地域と学校とが力を合わせて子どもたちを支え、育んでいくことが重要です。家庭、地域、学校が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる仕組みである学校支援地域本部の設置を促進し、活動を充実させます。取り組みその4、就学前教育の充実。専門的で高度な知見に基づいた質の高い教育、保育を実践するとともに、就学前教育と小学校教育の接続を意識した取り組みを充実、強化します。取り組みその5、生涯学び続ける環境づくり。誰もが生涯にわたって学び続けられる環境や文化、スポーツに親しめる環境を整備するとともに、個人の学びの成果が様々な場面で発揮されることで、地域や社会に好影響をもたらすことを目指します。最後に、県民の皆様へのお願いです。県では、高知県の教育課題に真正面から向き合い、子どもたちの知徳体の力をしっかりと育む 取り組みを全力で進めてまいります。県民の皆様ともチームとなって本県の教育を盛り上げていきたいと思いますので、引き続き地域や学校の教育活動に積極的にご参画くださいますようよろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは県教育委員会教育政策課電話 088-821-4731 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.tref.kochi.lg.jp/soshiki/31010/ です。以上で特集その1を終わります。次は特集その2です。日本一健康長寿県構想第3期日本一の健康長寿県構想がスタート。県民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる高知県を目指して。県ではこれまで保健、医療、福祉の各分野の課題に対して日本一の健康長寿県構想に基づいて取り組みを進めてきた結果、がん検診及び特定健診の受診率の向上やあったかふれあいセンターの整備が進むなど一定の成果が現れてきました。しかしながら働き盛り世代の死亡率が依然として高いことや、中山間地域では福祉や医療サービスの提供が困難になっていることなど、まだ解決すべき課題も多く残されています。今年度からスタートした第3期日本一の健康長寿県構想では、本県が抱える根本的な課題の克服に向けた次の5つの大目標を掲げ、それぞれの取り組みを抜本強化しています。大目標その1、早年期の死亡率の改善。病気の早期発見、早期治療や県民の皆様の健康意識の向上につながる健康づくりを進めます。1、ヘルシー高知家プロジェクトの推進。県民の皆様が楽しみながら日々の健康づくりに取り組めることを目指し、健診受診や健康イベントへの参加などで取得ができる高知家健康パスポート事業の実施により、健康意識の醸成と健康行動の定着の推進など。2、健康教育の推進。子どもの頃から健康的な生活習慣を定着させるため、すべての小中高等学校において、副読本を活用した健康教育の実施など。3、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などの血管病対策の推進。血管病の重症化を防ぐため、治療が必要でありながら治療していない方や、治療が中断している方への受診勧奨や栄養指導の実施など。4、がん予防の推進。がん検診の利便性を向上させるため、お住まいの市町村以外でも検診を受けることができる広域検診や、同時に複数の検診が受診できるセット検診日の確保など。大目標その2、地域地域で安心して住み続けられる県づくり。県内のどこに住んでいても必要な医療や介護サービスを受けられる仕組みづくりを進めます。1、 在宅生活の希望を叶える高知型福祉の拠点づくり。高齢者や子ども、障害のある方など誰もが利用できるあったかふれあいセンターの整備とさらなる機能強化など。なお、あったかふれあいセンターはすべてのセンターで実施する集いの場、相談、訪問、つなぎ、生活支援の基本的な機能と、地域の状況に応じて実施する移動手段の確保、会食、泊まり、介護予防、認知症カフェの2つの機能を持ち合わせており、平成22年度が22市町村、28箇所だったのに対して、平成27年度は29市町村、42箇所、190サテライトにまで整備が進んでいます。2、在宅医療、介護の推進。訪問看護の充実に向けた支援や医療・介護の連携支援体制を充実など。3、医療人材、医師・看護職員などの確保。奨学金制度やキャリア形成のための研修制度の充実など。大目標その3、厳しい環境にある子どもたちへの支援。乳幼児期から就学後まで切れ目のない支援を強化するとともに、次代を担う子どもたちを守り育てる環境づくりを進めます。1、子どもたちへの支援策の抜本強化。高知県教育大綱に基づき、放課後などにおける学習の場の充実など、学校や地域全体で子どもを見守る体制の充実・強化。高知県の子ども見守りプランの推進による、学校と民生委員・児童委員などが連携した地域の見守り活動の定着・拡大など。2、保護者などへの支援策の抜本強化。子育て包括支援センターの設置など、母子保健、児童福祉、地域住民が連携した地域での見守り体制の促進や、一人親家庭の保護者などに対する就労・生活への支援のさらなる強化など。3、子どもたちの命の安全・安心の確保。急増する児童虐待に対応するため、児童相談所における相談支援体制のさらなる充実・強化など。大目標その4、少子化対策の抜本強化。少子化対策を官民共同の県民運動として展開していきます。1、応援団の創設による官民共同の取り組みの推進。企業・団体内において結婚支援や子育て支援などに向けた取り組みを実施する高知県の出会い・結婚・子育て応援団を県内全域へ普及・拡大など。2、ライフステージの各段階に応じた取り組みのさらなる充実・強化。高知出会いサポートセンターのマッチングシステムの充実・強化や、妊娠期から切れ目ない産前・産後ケアの充実。ファミリーサポートセンター事業などの推進による育児負担の軽減策の強化など。大目標その後、医療や介護などのサービス提供を担う人材の安定確保と産業化。新たな人材の確保と人材の定着促進などにより、人材の量的・質的確保の好循環を目指します。1、新たな人材の就労対策の抜本強化。周産間地域の住民などに対する介護、職員初任者研修や、 福祉、介護の有資格者に対する再就職支援セミナーの実施など。2、人材の定着促進、離職防止対策の抜本強化。介護ロボットの普及促進や福祉機器などの導入支援などにより、職場環境の改善を促進など。最後に、県民の皆様へのお願いです。県では、高知家の家族の皆様が、住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けることができるよう、引き続き全力で、日本一の健康長寿県づくりを進めてまいります。県民の皆様におかれましても、日々の健康づくりや、地域の見守り活動などにご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁健康長寿政策課、電話 088-823-9683 までお問い合わせください。ホームページは http://www.pref.kochi.lg.jp/sochiki/13160/です。以上で特集のコーナーを終わります。
次は連載コーナー2016奥四万十博です。4月よりスタートした奥四万十博の一押しイベントと体験メニューを季節に合わせてご紹介します。まずは今月の一押しイベント、幻想的な光が漂う世界を満喫、津野町の蛍祭り in 森の巣箱をご紹介します。日時は6月11日土曜日、16時から21時。場所は農村交流施設森の巣箱です。廃校になった学校を利用した農村交流施設森の巣箱には、木造校舎の懐かしく優しい雰囲気がそのまま残っています。この癒しの空間で地元の田舎料理に舌鼓を打ち、ライブや角山古式神楽の上演などの催し物を楽しんだ後、20時から施設の近くへ蛍鑑賞に出かけます。蛍が放つ光は幻想的な空間を演出します。その美しい光景は清らかな水が流れる田舎でしか目にすることができません。地元の人との交流を楽しみながら幽玄の世界を楽しみませんか？以上について詳しいことは農村交流施設森の巣箱、電話0889-40-1703までお問い合わせください。津野町のホームページアドレスは http://www.town.kochi-tsuno.lg.jp/です。続いて、高原の森を癒されながら歩く、四国カルスト天狗高原のセラピーロードをご紹介します。四国カルストの東の端、標高1485メートルの天狗の森は、ブナやヒメシャラなど豊かな植物の生育に恵まれ、森林セラピーロードとして認定されています。遊歩道はヒノキのチップが敷き詰められ、足首や膝への負担を軽減してくれます。また、四季折々の山野草も楽しめるため、健康づくりや癒しを求めて数多くの人が訪れる人気のスポットです。体力や時間に合わせて様々なコースを選ぶことができ、希望すれば山菜などが入ったセラピー弁当やガイド付きで散策も楽しめます。ガイド付きをご希望の場合は、事前の予約が必要です。料金はガイドなしは無料ですが、ガイド付きは5000円から、所要時間はおよそ1時間です。 セラピー弁当も事前の予約が必要で、料金は1000円です。予約やその他の詳しいことは、高岡郡津野町吉宇の乙4921-22の高原ふれあいの家天狗荘、電話0889-62-3188までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.tengusou.com/です。以上で2016奥四万十博のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛の郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて募集のお知らせです。2件あります。その1、高知県文化賞受賞候補者団体の募集。学術、芸術、教育などの文化の向上に、特に顕著な功績のある個人・団体を募集します。推薦方法など詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。募集期限7月15日金曜日、消印有効です。詳しいことは高知県庁文化推進課、電話088-823-9793 までお問い合わせください。その2、戦没者遺児による慰霊友好親善事業。一般財団法人日本遺族会では、次の国での慰霊に参加される戦没者遺児の方々を募集しています。実施地域、旧満州、旧ソ連、セイブニューギニア、マリアナ諸島、トラック、パラオ諸島、東部ニューギニア、ボルネオ、マレー半島、フィリピン、ソロモン諸島、ミャンマー、台湾、バシー海峡、中国、ビスマーク諸島、マーシャル、ギルバート諸島、対象、戦没者の遺児、参加料10万円、お申し込み、お問い合わせ先は、公益財団法人、高知県遺族会、電話 088-884-8700 です。なお、付き添い、介助が必要な方は、公益財団法人、高知県遺族会へご相談ください。次は、講座のお知らせです。2件あります。その1、盲ろう者向け通訳介助員養成研修。盲ろうの方を支援するために、通訳介助員として活動していただく方の養成研修を開催します。必ずしも点字や手話を取得している必要はありません。研修日時7月10日日曜日から9月4日日曜日の期間で、毎週日曜日9時30分から16時30分です。場所、高知市朝日町にあります高知市障害者福祉センター。対象、盲ろう者福祉に理解のある20歳以上の方。募集人数10人、受講料テキスト代540円と実習費が500円程度で3回分必要です。申し込み期間6月1日水曜日から7月1日金曜日。申し込み用紙配布場所、高知県盲ろう者友の会、高知県庁障害保険福祉課、高知市障害福祉課、申し込み方法、ファックス、メール、 お申し込み、お問い合わせ先は、高知県盲ろう者友の会事務局、電話 080-6504-2562、ファックス 088-872-0256 です。E メールアドレスは、hi-y2jhk@kta.biglobe.ne.jp です。その2、難聴者、中途失調者のための手話教室。難聴者、中途失調者や障害のある方を対象に、日常会話で使う簡単な手話を勉強します。1回だけの参加や途中からの参加もできます。日時、6月18日土曜日、6月25日土曜日、7月2日土曜日、7月9日土曜日、7月16日土曜日の10時から11時30分です。場所、高知市越前町にあります小高佐厚生センター。募集人数15人、受講料無料、申し込み期間6月1日水曜日から13日月曜日。申し込み用紙配布場所、高知県聴覚障害者情報センター、高知県庁障害保険福祉課。申し込み方法、ファックス、郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0928、高知市越前町 2-4-5、高知県聴覚障害者情報センター。電話、088-822-0750、ファックス 088-823-5922 です。次は催し物のお知らせです。4件あります。その1、高知県総合防災訓練地域防災フェスティバル。南海トラフ地震などの大災害を想定した総合防災訓練を消防や警察、自衛隊、海上保安部、医療機関などが参加して行います。当日は船舶や消防車、ヘリコプターなどを使った訓練のほか、地震者体験コーナーや住宅の耐震相談などを行う地域防災フェスティバルも開催します。日時、6月5日日曜日、10時から15時、場所、宿毛市新港の宿毛湾港ほか、詳しいことは、高知県庁危機管理防災課、電話 088-823-9320 までお問い合わせください。その2、高知福祉機器店バリアフリーフェスティバル。障害のある方だけでなく、介護予防にも役立つ福祉機器を1000点以上展示します。見て、触れて、試して、一人一人に合った機器を見つけられるよう、スタッフが相談に対応します。日時、6月24日金曜日、13時30分から17時、6月25日土曜日、10時から17時、6月26日日曜日、10時から16時、場所、高知市朝倉墓にあります、県立福祉交流プラザ。詳しいことは、高知県社会福祉協議会、生き生きライフ推進課、電話、088-844-9271 までお問い合わせください。その3、6月は土砂災害防止月間です。 豪雨体験装置や土石流、3D 体感シアターで災害を体感できるイベントを開催します。アンケート回答者にはキャンペーングッズをプレゼントします。日時、6月19日日曜日、10時から17時。場所、イオンモール高知専門店街、東側駐車場。詳しいことは高知県庁防災砂防課、電話 088-823-9845 までお問い合わせください。その4、6月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。6月の開催日は4日土曜日、5日日曜日、11日土曜日、12日日曜日、18日土曜日、19日日曜日、25日土曜日、26日日曜日です。6月12日日曜日は準重賞競争、JBC 協会協賛、高知佐賀スタリオンシリーズ当選上段賞です。6月19日日曜日は重賞競争黒潮ダービー第44回高知優駿です。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。またホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次は平成28年度聖火衛星士試験のお知らせです。日時、7月13日水曜日、14時から16時。場所、高知市本町にあります高知会館。受験料9,400円。出願期間6月6日月曜日から13日月曜日。募集案内配布場所、県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁食品衛生課。お申し込み、お問い合わせ先は、県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁食品衛生課、電話 088-823-9672 です。次はお知らせです。3件あります。その1、県有地売却のお知らせ。入札書は簡易書き留めでの郵送、または直接持参により受け付けます。なお、現地説明の日程や入札手続きなどの詳細は、ホームページをご覧ください。それでは物件を申し上げます。5件あります。物件1、中部地域、所在地、江南市赤岡町阿佐宮の前1753番、地目雑種地、地籍 2343.19 平方メートル、建物なし、最低売却価格1,327万2,000円。物件に西部地域、所在地須崎市大間西町233番3、地目宅地、地籍 223.58 平方メートル、建物なし、最低売却価格182万4,000円。物件3、西部地域、所在地四万十市渡り川1丁目1324番1、地目宅地、地籍 377.07 平方メートル、建物なし、最低売却価格939万円。 物件4、西部地域、所在地、四万十市、赤松町、7936番3、樹木、宅地、地積 796.54 平方メートル、建物なし、最低売却価格1370万円、物件5、西部地域、所在地、宿毛市、西町、4丁目、7番3、樹木、雑種地、地積 2265.78 平方メートル、建物あり、最低売却価格3694万5472円、入札受付期間、6月9日木曜日から22日水曜日、詳しいことは、高知県庁管財課、電話 088-823-9323 までお問い合わせください。その2、高知県と徳島県が一つの選挙区になります。また、選挙権年齢が18歳以上に変更されます。今年夏に予定されている参議院議員選挙から、高知県と徳島県が一つの選挙区となり、両県で1名を選出することになりました。また、将来を担う若い世代の声をこれまで以上に政治に取り入れるため、6月19日以降に公示される選挙から、満20歳以上であった選挙権年齢が満18歳以上へ引き下げられ、投票日の翌日が18歳の誕生日である方まで投票ができることとなります。さらに、今回公職選挙法が改正されたことによって、新しく有権者となる18歳、19歳の方が引っ越しなどで違う市町村へ転居しても、居住所地に3ヶ月以上住んでいた場合、今年夏の選挙には居住所地の市町村で投票できます。自分たちの声を政治へ届ける大切な選挙です。意見しないで投票しましょう。詳しいことは、高知県選挙管理委員会、電話 088-823-9314 までお問い合わせください。その3、7月1日から名古屋への航空便がますます便利になります。今年3月から1日2便になりました。また、ダイヤ改正により、7月1日からは朝と夜運行で、日帰り出張も可能になりました。詳しいことは、富士ドリームエアラインズ、電話 0570-55-0489 までお問い合わせください。以上で、情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし、ノイズ動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者1人は入館無料。高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。比較点は観覧料が必要な場合があります。高校生以下は無料です。6月号は7施設をご紹介します。案内1、美術館。イベント1、国際共同制作世界初上演。ダレン・ジョンストン、0ポイント。開催日、 6月25日土曜日19時、26日日曜日15時。過去に高知で滞在、制作をした振付、演出家が四国遍路からヒントを得て、創作したパフォーマンスを上演。新国立劇場名誉ダンサーの酒井花などトップダンサーが集結します。観覧料当日3000円、大学生2000円、前売り2500円、大学生1500円。イベントにアール・ヌーボーのガラス、デッセルドルフ美術館、ゲルダ・ケプフコレクション。開催日6月26日日曜日から8月28日日曜日。エミール・ガレやドーム兄弟らの作品を特殊照明を用いて紹介。観覧料当日1100円、大学生800円、前売り900円。イベント3、大原春夫写真展、ブラジルの光、家族の風景。開催日6月12日日曜日まで。観覧料当日900円、大学生600円、前売り720円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須353-2、電話088-866-8000。観覧料一般360円、大学生250円。案内に、野市動物公園、イベント3件をお伝えします。イベント1、サマースクール生募集。開催日7月23日土曜日、24日日曜日、それぞれの日とも8時15分から12時。動物園の飼育係の仕事を体験し、動物の観察方法などを学びます。23日の対象者、子どもさんのみ小学4年生、小学5年生、小学6年生。募集人数40人。24日の対象者、保護者同伴でお願いします。小学1年生、小学2年生、小学3年生。募集人数、保護者を含めて40名。なお、応募者多数の場合は抽選。申し込み期間、6月10日金曜日から30日木曜日。申し込み方法、電話でお願いいたします。イベント2、ノイチーズ、園長と散歩。開催日、7月3日日曜日、13時20分。園長の解説を聞きながら、一緒に園内を巡ります。募集人数、先着20人。申し込み方法、当日12時30分より整理券配布。イベント3、第25回写真コンテスト作品募集。開催日7月31日日曜日まで。申し込み方法、持参または郵送。当日消印有効です。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日6月6日、13日、20日、27日。案内3、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催日6月7日火曜日、11日土曜日、23日木曜日、開催時間19時から21時。雨上がりの澄んだ夜空が観測できます。参加料無料。 募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話、前日まで受け付けています。芸生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸生村和宿校4668-1。連絡先、高知県文教協会。電話、088-824-5451。休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。案内4、文学館。イベント2件をお知らせします。イベント1、デビュー20周年記念、島田由佳絵本原画展。開催日、7月9日土曜日から9月19日月曜日祝日。バムとケロシリーズをはじめとするカナダ在住の人気絵本作家島田由佳の原画展を開催します。イベント2、企画展、桐野智明の世界と文学の旅、土佐、日本、そして世界へ。開催日、6月19日日曜日まで。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20。電話088-822-0231。観覧料500円。常設展も含みます。なお、6月20日から7月5日は休館です。案内後、歴史民族資料館。企画展、伊是名流の里、物部、神々と精霊の住む村。開催日、6月26日日曜日まで。民間信仰、伊是名流を中心に、香美市、物部町に伝わる歴史や民族を紹介。歴史民族資料館の住所をお知らせします。南国市、お香町、八幡、1099-1。電話、088-862-2211。入館料、510円。休館日、6月は無休。7月4日は休館。案内6、坂本龍馬記念館。新国を開き候、海を渡った龍馬たち展。開催日、7月1日金曜日まで。北海道へ渡った龍馬の甥、坂本直弘を中心にした資料などを展示し、一族の足跡を追います。坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦戸城山830。電話088-841-0001。入館料500円。案内7。牧野植物園。イベント2件をお伝えします。イベント1、企画展、昆虫植物展、ファーブル、そして牧野五大山生き物ワンダーランド。開催日、7月16日土曜日から9月4日日曜日。昆虫と植物の不思議な関係をドクターファーブルとドクター牧野が楽しく案内します。イベント2、サボテンと多肉植物展、開催日、6月5日日曜日まで。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料720円。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から4月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は 72万2861人。前の月に比べ2981人の減少です。そのうち男性は33万9788人。前の月に比べ1607人の減少です。女性は38万3073人。前の月に比べ1374人の減少です。世帯数は317678世帯。前の月に比べ670世帯減少です。この三三高地2016年6月号の発行部数は34万部。発行は平成28年6月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25。E メールアドレス11301@ken.pref.kochi.ld.jp。 ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。三三高地に関するお問い合わせは電話 088-823-9046 までお願いいたします。なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。また、県の広報誌の展示板、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高地6月号をお伝えしました。雑説の一つ、入梅は6月10日です。6月は体がまだ暑さに慣れてなく、また、鬱陶しい梅雨にも入り、体調が崩れやすい季節です。そこで、今月は免疫力について豆知識を紹介します。ご承知のように人間は外からのウイルスや細菌に対して免疫力で守られています。中でも毎日5000個ほども発生しているがん細胞を潰してくれています。もし潰しきれずに残れば増殖を繰り返し、数年後には発症ということになります。免疫力が低下すると、当然感染症にかかりやすくなるし、がん細胞が生き残る確率も高くなります。それでは免疫力が低下する要因はどんなものがあるでしょう。加齢、食生活、運動不足、ストレス、環境の5つが言われています。加齢は何ともなりませんが、環境については、中国では PM2.5 や河川の汚染など問題になっていますが、我が高知では空気も飲み水も特に問題ありません。また、食生活、運動不足、ストレスの3つは、ある程度自分でコントロールが可能です。脂質の強い食品やインスタント食品は血液の質が悪くなり、免疫力の低下を招きます。喫煙もよくありません。運動不足も免疫力を低下させます。一日30分程度は歩くように心がけましょう。ストレスを避けるのは現代社会では難しいことですが、できるだけ持ち越さないように、気分転換を図るようにしましょう。また、体温が一度下がると 免疫力は 30% 低下すると言われています。過労、睡眠不足なども一時的ではありますが、免疫力を低下させます。規則正しい生活で、夏本番に備えて体力維持に努めましょう。健康豆知識でした。